礼いたしました、それではテイクとなりましたので、ただいまよりトレンドマイクロ株式会社2008年の12月決算、第2四半期および中間の発表を始めさせていただきたいと思います。本日は大変お暑い中、またお盆のシーズンに関わらず多数ご出席賜りまして誠にありがとうございます。まず代表取締役 CEO 兼 CFO のマヘンドラネギよりご説明申し上げた後ですね、代表取締役社長兼 CEO のエバちゃんよりご説明して、その次にですね、日本代表尾身会よりご説明申し上げます。
ネギでございます。上半期の決算発表会でございますけれども、第2四半期の数字から、始めたいと思います。まず第2四半期の実績でございます。売上 4% 増で261億円、それから営業利益の方はマイナス 4% で85億円。これは我々第1四半期の決算発表の時出した要素ですね。売上の方は4億円前後上回ってますけれども、営業利益の方は十数億円ですね、上回っております。主な要因はですね、一つはリンクシス、我々この四半期に5億円のリンクシス向けの支払い一応予想してたんですけれども、それは第3四半期にずり込んでしまった。あとはですね、会社としてはですね、売上より利益重視しておりますので、第2四半期にですね、薄い利益率の案件そんなにエグレッシブにですね、追求しなかった、その分はですね、販促費用の方は一部ですね、予想を下回っております。あと売上の方はちょっと予想を上回ったことでございます。で、下の方ですね、ブッキングスの方は現地為替の影響なしで一番下の方を、見るとマイナス 3% になっています。で、そのまま見ると 0% ですね。それから売上、これ現地通貨ベースの売上、で換算すると、8% 増ですね。同じ為替の例であればこれも予想より少し上回っております。今度ドル建ての数字でございます。これはあくまでもですね、これは参考数字でございますので、競合先さんの数字と比較するために、役に立つと思います。売上の方は 20% 増で営業利益の方は 11% 増となっております。ですから そうですね、一つコメントするのを忘れたのは当期純利益ですね、マイナス 39%、 これは一番目立ってますね。ここはですね、CDO の評価損、これは一番大きな影響でございます。後ほどですね、もっと詳しい説明申し上げたいと思います。それでこのドル建ての数字ですね、これ地域別の売上でございます。ここもですね、為替の影響なしの売上を見ると、北米の方はプラス 20% で日本 7%、 ヨーロッパ 8% ですね。これは予想通りでございます。で、アジアパシフィックのマイナス 11% になってますが、ここも一つのですね、ファクターとしては、売上に計上したものですね、一応売上ではなくて繰り延べ収益に計上するべきだった、その、調整もございまして、それで、ちょっと前年に比較すると多少その影響はあります。それにもそれ入れてもですね、ちょっと前年を割ってます。ちょっとそこはですね、台湾の方はちょっとカンジューマー市場の低迷とかですね、そのものは見ております。売上、地域別の売上のシェアですね、ここは特にコメントすることはございません。あとはセグメント別の売上高でございます。ここはですね、いつでもなぜこれマイナスですかとなるんですけど、これはもう毎回同じ説明になってしまうんですけれども、前年の区分と今年はですね、ちょっとデフィニッション同じではないんですので、これ両方合わせて見た方がいいと思います。今回はそういう意味でコンジューマーの方はプラス 9% で、ラージエンタープライズとスモアのマイナス7プラス14合わせると、多分プラス 3% 前後の伸びになると思います。コンジューマーの方はですね、伸び率はちょっと減ってます。で、後ほどエヴァの方もちょっと説明あると思うんですけれども、カンジューマーの市場でですね、かなり競争激しくてですね、最近今現在使われている技術でですね、そんなに差別化を図れないこともありまして、さらに伸ばすためにですね、もっと低い伸び率でビジネスやるのかやらないのか、その悩みもありまして、我々としてはやっぱりさっき申し上げましたように利益率も重視したいんですので、そんな積極的に、ここは例えばヨーロッパとかですね、 売上追求してないんですので、まあ、それからあとはデルの OEM ですね、そこも今回はマカフィさんの方を捨ててしまいまして、まあ、ここはしばらくですね、そんなしばらくとっても今度尾身川の方もっと詳しい説明出ると思うんですけども、まあ、多分一二四半期そんな伸びはないかなと思います。あとはこれ地域別のブッキングでございますが、ここもですね、前回も説明したようにバランスシートの影響を除いた数字ですね、これから出すと日本の場合は数字変わらないんですけども、アメリカの場合はプラス 13% ですね。でヨーロッパの方はマイナス 5%、まあ、ここも、まあ、ヨーロッパの方はちょっと、数字そんな良くはございません、まあ、そこも前回とあんまり状況変わらないんで、我々としては、全体的に市場はですね、ちょっと伸び悩んでいる状況でございます。繰り延べ収益の推移でございます。まあ、前回ですね、一部の方からこのなぜこれ減っているのか、この指摘もあったんですけれども、まあ、そういう意味でまたですね、残高が上がっております。あとはこれは地域別の数字だけでございますので、あとは販管費の推移でございます。ここはですね、そんなに伸びてないんですね、第1から第2四半期ですから。さっき申し上げましたその、十数億円 の、 営業利益ですね、予想を待って、これかなりのものは、まあ、これはもうちょっと、数億円もっと多くなるんじゃないかな、見込んでるんですけども、特にこの辺ですね、まあ、ちょっと節約できたと思っております。あとはブッキングスタイル費用ですね、まあ、ここはですね、この緑色の面積というのは我々ある意味で手に入っているキャッシュみたいなものでございますので、まあ、またここもちょっと第一四半期に結構縮小しているんじゃないですか、その指摘もありましたけれども、まあ、第二四半期にですね、だいぶ改善しております。と Q2 のハイライトでございます。まあ、これはさっき申し上げましたように、北米の市場の2桁の成長を維持しております。それからスマートプロテクションネットワークですね、まあ、これは後ほどエヴァの説明にもっと詳しい話が出ますが、これは先月ですね、ニューヨークで発表いたしまして、まあ、かなりですね、専門家から評価いただいております。それから、まあ、景気の逆風の状況でですね、営業利益率中、まあ、我々としては維持しております。ここもですね、さっき申し上げましたように、売上だけを追求すると利益率落ちてしまう、まあ、要するに、値下げするのか、あるいはまあ、かなりのですね、まあ、リベートみたいなものを払うのか、まあ、会社としては、それはあまり追求しないで、まあ、利益率はほとんど同じレベルで維持し、できました。それからローライトですね、まあ、CDO の評価損、これは我々2四半期前から一応、まあ、なんて言いますか、ディスクローズしてますけれども、金額は予想より結構大きいですね、19億円、まあ、ここはですね、時価に合わせるときはなかなか今市場はですね、ほとんど市場のメカニズム破綻しておりますので、後ほど出ますけれども、AAA のレーティングついてるけれども、2割の時価しかつかない、もう8割はなくなっちゃったとかですね、まあ、その以上の状況でございますので、まあ、我々として満期まで持つつもりでございますので、キャッシュ的に、損起きないと思っております。あとはリンクシスのですね、まあ、5億円の費用はずれ込んだんですけれども、同時にですね、その製品のバンダルもずれ込んでしまいましたんですので、まあ、これは Q3 にですね、この四半期に出荷されると見込んでおります。この四半期であまり人は増えてないんですね、まあ、そこも、我々として前ですね、開発の方とかですね、いろんな人を採用してですね、まあ、しばらくそんなに人を増やす必要ないと思っております。一つはですね、これから、セールスの方、新しい製品が出てくると、セールスマーケティングの方はですね、この辺、これから増える見込みもございますけれども、まあ、それは売上次第ですね。あとは、営業外の項目でございます。まあ、一番目立っているのはこの住居権ですね。まあ、これは残念ながらその会計基準の、まあ、時価制度でですね、この評価損は避けることはできなかったんですね。あとは貸借対照の主な項目でございます。まあ、と手元の単紙の中にもっと細かい数字ございますけれども、まあ、ここは この2つ合わせると当期利益は 39% 減ではですね、もう100億円以上のキャッシュが手に入っております。とはこれ CDO ですね、例の CDO でございます。そこはさっき申し上げましたように、ここはマイナス 80% になってます。 A3 のレーティングついてますね。まあ、この3つの CDO の、評価その年と19億円ですね。こんな状況でございます。まあ、毎回申し上げているように、我々のすべてのキャッシュと投資有価証券のトータルこれ 3% ですね、 3% のみですので、何か会社はすごい、アグレッシブなですね、投資やってることはございません。それから中間の数字でございます。ここはですね、第1、第2四半期の数字の合計でございますので、ちょっと省略させていただきます。これは簡単に載っている数字でございます。一つだけですね、これはさっきのキャッシュローの話ですね。一つだけここはですね、この 67% これ何を表しているというのは、この、財務活動キャッシュローこれ210億円ですね。これあれの配当金の支払いと、自社株買いですね。この項目を見ると、ここに入っているキャッシュこの形で我々は返していることになりますので、去年より今年 67% 増なっております。これは会社の戦略もございますので、会社作っているキャッシュですね、全て投資家さんに返していく、この辺のキャッシュでこれははっきり見えますので、ちょっとこのスライドにそれを表しております。それから Q3 の業績の予想でございます。これ円建ての PL になりますので、日本の成長率はですね、高くて比較的高くて、北米の方が下回ることは、これ円建てでございます。ドル建ての方は北米の方がまだ2桁の伸び期待できると思います。それからストックオプションの日は6億円、あとは、Q2 からずれ込んだリンクシスの支払いですね、5億円、この四半期で確実に発生します。それ間違いないですね。あとは為替の要素でございます。105円と165円です。それを合わせてですね、第3四半期の見込みでございます。売上は264の 5% 増、営業利益は76億円、マイナス 15% ですね。ここはリンクシスの5億円も入っております。で、経常利益80億円マイナス 29% で、なぜこれはいきなりマイナス 29% になるのは、これは去年ですね、同じ四半期で20億円の有価証券の売却益20億円あったんですので、今年ですね、こんな状況でそんなに売却益はあまり見込めないんですので、その前年に比較するときはマイナス 29% になってしまいますね。それから売上の影響なし、為替の影響なしの売上で見ると 8% 増で271億円になります。これは私の説明でございますが、あとはですね、失業等の形でもっと細かい、説明したいと思いますので、一応これで終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。
引き続きまして、代表取締役社長、エバチェンよりご説明申し上げます。